Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはエッセイストの玉村豊夫さん。その後編です。田舎暮らしから始まる日本の近未来の姿は。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは集英社新書から田舎暮らしができる人できない人が出版したての玉村豊夫さんです。さあ、本の中では田舎という地域ですとか時代の変化についても記述がされてますが、実際に生活してみてその感じる変化っていうのはあったりしますかね？
まあ今、まあ僕らが最初に暮らした軽井沢っていうのは半分都会みたいな、まあ、リゾート地ですから、そんなにいわゆるあのハードな田舎じゃなかったんですけど、はい、今のところは本当にもう山村、農村地帯ですから、もともと開拓した人がこうね、集まっている集落ですから、僕ら30年ぶりの新入りでしたからね。
え、ちょっと待ってください。30年ぶりの新入り？
そう、30年前に、なんか近くの村の人が入ってきたっていうのが最後で、はい、それ以外いなかったんですよ。
え、その転居者、転入者が。
転入者が。
じゃあ戸籍メモみたいな。
あの、古文書みたいななんか、もうボロボロみたいなところに、30年前になんと何兵さんがなんとか村から引っ越したって書いてあるだけで、それ以来なんですよ。
和都寺みたいな。
和都寺ですよ、もちろん。
本当ですか？
だからもう村の人もみんなどうしようかと思ったんじゃないですかね。
転入者なんてこの30年いなかったのに、同遇していいのやら、みたいな。
だから最初は、うちはだから集落は大抵まあちょっと川のとこにあるじゃないですか。はい、でそこから登った山のてっぺんをうち作ったんで、はい、みんなと一緒に住めないのになんで山の上に一人だけ住むんだとかね。で、俺たちが作った道の上に家を建てるのはけしからんとか、いう人もいたんですよ。
あ、本当ですか？
それは別に法律のあれじゃないんだけど、俺たちがこう切り開いた道なのに、後から来て上に家建てると何事だって言ったおじいさんもいますよ。
あら、なんたることだ。この新入りは
ね。そう。よそ者は来なくてもいいとか言われまして、面と向かって言われたもんね。
あら、じゃあもう、相当、最初はすごい圧力が。
まあ、もちろん、賛否両論だったんですけど、まあ、10年、15年経って、今15、6年ですけど、その時、もうよそも来なんでもいいって言ったおじいさんが、あんたには悪いこと言ったなって言って、今仲良くしてますけどね。
あ、そうですか。
だからそれは一つには、やっぱりだんだん農村が弱くなってきている。高齢化も激しいし、農業の後継ぎもいないし、若い人がいなくなってるし、このままだといわゆる限界集落と言いますけどね、本当にもう潰れちゃうんじゃないかみたいな、人がいなくなるんじゃないかみたいな危機感を持ってますよね。だそれはこの15年くらいの間に、以前はだから人が来てくれるのはうるさいって言ってたのが、今人が来てくれると活性化していいと、受け取り方はそういう長老の人でもそういうような感覚になりつつありますね。ただもちろん実際にはなかなかね、あの精神的な感情としてはあまり変わりないところもあるけども、原則としてやっぱりその村落部分が弱ってて、新しい力を注入されるのを必要としている、それでそういう意味では受け入れようとするようになってきてますね。それはまず大きな違いですね。それと一方では、もともと日本の村落共同体っていうのは、みんなで同じ田んぼをやってて、水を分け合って田んぼを作って、そこに暮らしてるっていうのは前提でね、で車もほとんどない、電話もないという状況で、今の隣組とか全部できてるわけですよね。
はい。みんなで力合わせていこう
と。で、だから日の宮倉があって、交代で登って、繁殖叩くみたいな。だけど今、日の宮倉あったって、昼間みんな隣の町に勤めてますから、誰もいないわけでしょ。ああ。矢倉あるけど、別に繁殖ならないわけですよね。で、一応消防隊はあるから、まあ消防署に連絡すればそこから来て、消防隊も、消防団ってあるんだけど、若い人みんないなくなっちゃってるから、消防団帯のおじいさんが出てきたりなんかしてやるんですけど、そういう、だから、もうすでに交通の便も、情報手段も広がっちゃって、そういう狭い村落だけでは暮らしができなくなってきたんですよね。昔はその村落の中で共同して、水を分配して田んぼを作業するとかやってたわけだけど、今米を作る人も減ったし、みんな外で働いてるし、その上に今インターネットで、情報も買い物もできるわけだから、もうその情報手段と交通手段の発達で、実際のもう、かつての村はもうフィクションになってるんですよね。まあ、多少そのフィクションにすがろうという気持ちがまだ残ってるけど、ただもう、実際には壊れてますよね。で、村の中に住んでる人だって、隣町の人と 同じ趣味のサークル持ってたり、うんうん、そういうことをしてるわけですから、うんうんうん、行動範囲がすごい広くなってるわけですよ。
なるほど、なるほど。
だから昔の隣組とか村とかいう単位ではもう、律しきれないような行動範囲で持ってるわけだから、そういう意味では、暮らしてる人たちの意識は都会の人たちとだんだん変わらなくなってますね。
う
ん、
なるほどね。
特にインターネットの普及はもう非常に大きいですね、やっぱり。
なるほど、なるほど。
全く平等に同じ。うんうん、東京に住んでる人だって、買い物、ネットの方が早いじゃないですか、本なんか探すだって、
は
い
は
い。
そうですね。
ね、はい、だって、やっぱデパートで探すよりその方が早いわけだから。うん、たら田舎と同じで、宅配便で翌日届きますから、そういう物理的な、利便性の向上っていうのは非常に大きいですね。
なるほどね、はい。そうすると、まあ、いわゆるそのディスクローズという部分では、うん、なんかこう、いい方向のようにも感じるけれども、うん、それはどうなんですかね。
いや、だから結局、村が少しずつ解放されていく。はい。で、それはいいことなんだけど、一方で、昔だったら一日中、ドアも閉めないで、戸も閉めないで野良に出すとも安全だったけど、うん、今、ぼちぼち物騒な事件も起こるようになってきた。
なるほど、なるほど。
まあ、人が入るようになったとかね。うん、そういう意味では、その都会化されていくっていうことは、そういう弊害も伴ってるわけだけど、うん、そこの中で、暮らしの形とか、その自治組織のあり方とか、付き合いのやり方みたいなものをもうちょっと近代化して、実際に合わせていって、かないと、それと行政サービスもそれに対応していかないと、結局行政の末端組織をまあ隣組が背負ってるわけですけど、うん、隣組とか町内会って法律はもう昭和22年に終わってる法律なんですよね。だからそれが未だに残ってるわけですよ。で、そういうのはやっぱり現実に合った形に、もうちょっと広域の暮らしに合った形に変えていかなきゃいけないんで、うん、僕は都会から田舎に移住する人がこれでもし増えてくれば、はい、そういった形の新しいその生活のスタイルの見直しが、いやおなく行われるだろうと。うん、当初は多少圧力あるでしょうけど、田舎の人にもそれを望んでる人多いですから、うん、で、だけど田舎の人は女性とかもね、もっと新しくならなきゃいけないとか若い人がそう思ってても、長老がまだ元気だから、よりやると8年間は長老に行っちゃうんでね。はい、うちもな、このままじゃ若い人住んでくれないよな、みたいな人もいるんですよね。うん、そういうところにちょっと、都会から行った人が、こう、うまく手をつないで、
なるほど。
行ければ、僕は随分日本は変わってくのかなと。もうちょっと、こう、暮らしやすい、緩やかな、いわゆる田舎の持ってる濃密な人間関係も、いいとこだけ残して、もうちょっと、こう、客観的になっていく感じは、僕はあり得ると思いますけどね。
なるほど。そうすると、都会と田舎という二項対立じゃなく、もっとこう、グラデーションというか、なだらかに。
実際にはだから、もう生活の利便という意味では、ほとんどもうモザイクのように田舎と都会は、入り組んでるわけですよね、実際にはね。だけど、それが生活のスタイルとか意識がまたそこに追いついてないってことですね。
なるほど。ということは、まあ今ね、その団塊世代という部分でも、まあ大量にリタイアする人がいる時代、はい、まあ都会から田舎へ行きたいという人も多いと思うんですけど、はい、そういう人がそういう役割をちょっと担っていく。
そうですね。やっぱりまあ時代的にも今、本当ちょっとこう肩を押せばそういう動きがゾッと行くような、賭博地まで来てるってこともあるし、やっぱ人数が多いっていうのは大きなことで、まあ、団塊世代の最大の特徴ってのは人数多いことですから、そうすると、とりあえずはある程度の蓄えをちょっと持って、スキルも持って、健康もであって、という人が、田舎暮らしを選ぶ人が増えてくると、僕は大きく変わるきっかけなんじゃないかなという期待をしてますね。
なるほど。
やっぱりもうある程度その社会の現状を変えたいという夢を見たこともあった世代ですし。
共闘世代ですね。
あの頃はできなかったけど、今逆にそういう自分の暮らしの形を変えることで、ひょっとしたら社会を変えられるかもしれない。すごい面白いタイミングだと思います。
そうですね、はい。そうするとやっぱりここ1、2年ぐらいが大きな転換点に。
そうですね。うん、この2年ぐらいだと思ってますね。
なるほどね。そうすると、まあ、都会から田舎へ行く人たちはそういう気概を持ってというような部分もある。で、逆に田舎にいる人が都会から来る人を迎える時の心構えみたいなのは。
そうですね。やっぱりだから、まあ、自分たちの暮らしを まずその守りたいという気持ちがあるから、排斥したくなるんだけど、やっぱ守っていくためには、まあそのままずっとやってたらいけないわけでね。変革していかないと伝統も続きませんから、いいとこは取り入れながら、やっぱりこう聞く耳を持って協力していくというね。そういう姿勢が必要でしょうね。でもそれがだんだん、まあ物理的なそういう状況で、そうならざるを得なくなってきているということですよね。
なるほどね。
現場ではね、トラブルも失敗もいろいろあるだろうけど、大まかに言うと、そうやって人口がある程度田舎の部分に移動して、都会がもうちょっとスッキリして、で、出てくる人は出てくるけど、また帰る人は帰るみたいなね。そういう都会と田舎の環境的な特徴がはっきりしてて、でも、 基質的には同じ理解できるような、うん、僕は日本が今古いシステムを変えようと思ったらなかなか変わんない状況じゃないですか。変えなきゃいけないの分かってる、はい、でもそれを政治システムとか大きなところじゃなくて日常の生活から変えられる僕はチャンスかと思ってますね。
ああ、なるほどね。まあでも本当それがうまく軌道に乗ってくれば、うん、例えば過疎化とか少子高齢化とか、うん、その辺の問題にもかなりコミットしてくる、
ね。そうだと思いますね。最初は個人のレベルでも、うん、結果としてはムーブメントなんじゃないかと思いますね。
なるほどね。Let's get knowledge with fun。さて、まあ、先ほど来、何とか話が出てますが、その、まあ、いわゆる2007年問題というような言い方をしますが、はい、まあ、今年ぐらいから定年リタイアで第二の人生を歩まれる方が多いわけですけど、はい、そういった方へ言いたいというようなことっていうのはどうですかね。
まあ、60って言うとね、僕ら、若い頃は60すんごいじいさんだと思ってんじゃないですか。もうそう思ってました。60になったらおしまいだよと思ってたけど。
還暦ですからね。
だけど、うん、赤いちゃんちゃん子ももらいましたけど、僕も。はい、今61で今年の秋で62になりますけどね。
あ、じゃあその段階世代の1、2年先輩。
そうですね。もうほんの少し先輩ですね、はい。ただ一番数の少ないところだったんですが、まあ60になってみると、なんだ全然変わんないじゃないかっていうね。40代、50代くらいと。
いや、でも確かにお若いっていうか、若々しいですよ。
まあ、今60じゃなかなか。それで、だってこれから20年とか生きるんですよ。
まあそうですね。平均寿命から言ってもね、そのぐらいは優位にっていう感じですよね。
それは大学、学校出て、うん、まあ社会的な訓練を経て、社会人として役に立つのはだいたい25くらいからと考えれば、うん、まあせいぜい30年から30年ちょっとを、うん、まあ、子供や家族や会社のために働いてきて、
はい、いわゆる社会人として、
これから自由になるわけですから、
うん、ほうほうほう、
で、そうするとこれは自分が自由にその住む場所もやる仕事も人間関係も選べて、うん、なおかつそれまでの培ったスキルもあれば、うん、知識もあり体力もありというところがいっぱいいろんなことができる時期なんですよね。
かなりじゃあこうキラキラしてますね、う
ん、
もう
それを思うと確かに僕は勤めの経験ないんで本当の定年の感覚って分かんないんですが、まあ不安だと思いますよそれはね。
まあ、今までねずっとやってきて
それしかやったことないわけだからそれを切り離されるとすっごい不安だけど、うん、こんな大きな不安を抱えて大きな海にこに出すようなね、うん、こんなめくるめく体験ってできないよ他に。
なるほどね。
そういう意味である意味で羨ましいと思いますね。
ある意味こう人生最大の、うん、ね、チャンスというか。
もう一回リスタートできるわけですからね。
そうですね。
それはもう溺れちゃうかもしれないけど、船転覆かもしれないけど、でも、その瞬間の恍惚たるや、恍惚と不安とは、素晴らしいと思いますよ、僕は。
なるほどね。じゃあ本当に人生最大のこれはチャンスなんだという。うん、
そう。だからここで、大きく自分の意思で、うん、自分の人生の探し方を選ぶ、うんうん。それまでは自分の意思で選んでないんですよ、やっぱり。それは、まあ、環境とか親とか社会で、うんうん、ね、嫁さんだってたまたま会った人と一緒にいたわけだからはい、はい、そうなるとそこまで来てこれから、うん、まあ、女性は選べないけど、まあ、自分の意思で自分の人生をある程度選べるっていうのはこれからの話だから。
ああ、じゃあある意味、もしかしたら初めて、自立して。
そう、初めてで、おそらくこの数年のうちじゃないともう、最後になるでしょうね。
なるほど、なるほど、はい。なるほど。じゃあ、最大のチャンスにして、もう、最後のチャンス。
チャンス。
うん。
最初で最大で最後のチャンスですね。
これは、エキサイティングですね。相当ね。まあでも、先ほど、まあ、60はまだまだ若いんだという話ですけど、まあ、田村さんも本当にお若い。まあ、本の中でも、紹介されてますが、やっぱり、農作業というのがかなりトレーニングになってるという、
僕は体壊して始めたんで、最初はぼちぼちやってましたやってるうちに元気になって、やっぱり肩幅も広くなってね、ジャケットが前の着られなくなりましたからね。
あ、そうです、サイズ変わった、あらね、
本当しかもジム行かなくていいの、お金払わなくていいんだから野菜できるんだしさ。
そうですね、いいことづくりですね。でもね、まあでもその肉体的な体つき以外にですね、まあ、文章の体つきとでもいいんでしょうかね。その文体みたいな変化っていうのは、こう、やっぱり出てくるもんですか？
どうでしょうね。それあんまりわかんないですけどね。ただ、まあ、物書く仕事はずっと前からやってたんだけど、はい、少しずつやっぱり考えるものの考えるスパンが長くなったことはありますね。
考えるスパンが長くなった。うん、
で、例えば、農作業は春種まいて野菜植えて、夏収穫して、秋になったら終わってみたいなね。一年一回じゃないですか。だから、もちろん今締め切りあれば守りますけど、本の執筆とかよく、 春先に、あの約束の本どうなりました、いや、もう、納棺期になっちゃったからさ、また来年だよ、とか言ったら、何ですか、それはって言われたんだよね。
それはそうですね。
だから、もう夏来ちゃったらもう冬まで時間ないわけだから。
なるほど、なるほど。
で、それはまあいいよ、また来年やれば、とかね。納車だと同じ1年に一遍収穫があって、ダメだったらまた来年やる。うんうん、この納車のいいとこはまた、リセットも効くんですよね。
なるほど。
どうしたら来年またやろう、とかね。それがちょうど1年に1回っていいペースで、
うんうん、
だからそんなにこうアクセクしなくてもいいんですよ、
うんうん、忘れた頃にやってくれるから、
だからそういう意味では、まあ、文章文体に変化だとか分かんないですけど、うん、やっぱりその物の考え方自体が、うん、長い時間帯で考えるようになった。
なるほどなるほど。
だからまあこの仕事、まあ、あと 2,3 年のうちにできるだろうとか、登場にいた頃あまり考えなかったですよね。やっぱりもっと細かく一般切って考えてたけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
来週締め切りどうしようぐらいの、
そうそう、それはまあだいぶ気は楽になったというか、ペースは違ってきましたね。
なるほど、そうか。やっぱじゃあ体つきとともにさ、心の持ちようというのがかなり、
そうですね。あとはだから、うん、まあ野菜育てるのもそうだし、自然の雑木林見てても、うん、春に緑が出てきて実がついて、夏の終わりになると葉っぱが落ちてきて、秋になってなくなって、冬は裸の死んだような枯れ木になるみたいなね、
うん、
で要するにまあ生まれてから死ぬまでの姿を見てるわけですよね、
うん、
それも膨大な数の生と死を毎日見てるわけです、うん、日常の中で
そうですね、
そういう意味でやっぱり、ああ自然ってこういうもんなんだなとかね、
うん、
まあ、そこで達観までしないとしてもやっぱり人間の命もこの一部なんだろうなという思うような気持ちになりますよね。
なるほど。じゃあそうすると風景とかを見る目とかが明らかに変わってきそうですね、うん、
それは違いますね。やっぱり緑を見たりとか風景見たり花見たりする時の見方は違いますね、
うんうん、
それはある意味ではその若い時と年取った時も違うし、年取ってくればそれだけの思い出が風景の中に入ってるわけですから、
うん、
見るも濃くなってくるけど、うん、また自然で見てればそういう絶えずそういう生から生から死へのこう無限の循環の中の一時点ですからね、
うんうん、
そういう見方になりますよね。
なるほど、まあ、見え方が変わってくるということでいうと、うん、その絵を描くこともまあかなりされるということですが、
はいはい、
都会を離れてまた再会というような感じなんですか、これは。
たまたまその軽井沢にいた頃にちょっと体を壊して高校の頃まで絵を描いてたんで、
うん、
それを再開して、
うんうんうん、
そのうちに畑をやるようになって、で自分で作った野菜とか花を描くようになって、もうすっかり、今では仕事になってます
けど。なるほど、はい。それはでも、かつて、ね、青年期に描いてたものとは、画風がやっぱり、それ見えるものが違うということで、どうなんですか、画風。
なんですけどね、高校の頃までは油絵描いてて、若者らしい乱暴な勢いの家を描いてたんですよ。で先生に、たまらもっと静かに描きなさいとか言われてたんだけど、
はいはい、
41、厄年42ですね、で初めて、はい、もう、おとなしい静かな、克明に写生する絵を描き始めたんですよね。
ほ
う。自分でそのことを、高校の頃だったらそんな新宿生活描けないはんだもんって言ってたのが、うん、今はそういう乱暴な絵描けないんですよね。だからそれは病気だったこともあるし、やっぱり25年間絵筆を握りなかったけども、その間のやっぱり人生経験とか、物の見方が反映されてるってことですよね。
うんうん、ね、
これ不思議でしたね。全く違いですからね。
あ、そうですか、それはご自分でも結構びっくりみたいな。
もちろんそうですね。で最初に絵を描き始めと思った時は、再開しようと思った時は、あ、こんな細かい絵描けないよなとかね、うちの奥さんがもともと美大出ててデザイナーだったから、こういうに描くのよとか教えてくれたの最初はこんなも細かく描けないよ俺って言ってただ、まあ、描き始めたらそういう細かい絵ですよね。でしかも病気の時は暗い絵ばかり描いてて、
うん、
腐った果物とかさ、枯れた花とか描いてて、
はい、
よくなるに従って白い髪の明るい花の絵が描けるようになって、
うん、
まあ、そういう明らかにそういろんなものを反映しますね。
うん、そうですね。
だから例えばその若い頃なんかやってて、
はい、
中断してて定年とかなんかやろうとかいう時にもう若い頃みたいにはできないねってみんな言うじゃないですか、
うん、
だけど若い頃みたいにできないから面白いんですよ。
あ、
年取らなきゃできないことあるわけですよね。
そうですね、う
ん、だからそれはまあ高校の時にピッチャーやってて早い球投げてたけど、うん、でそんな変なナックルボード投げなかったもんないけど5時になって投げたら早い球投げないけど微妙な変化球投げなかったらそれじゃないですか。
そうですね。
それは年取らなきゃありえないことだからね。
うん、
新しい自分が発見できるんですよ。
なるほどね。そうか。そう
だから、若い頃やっててうまくいかなかったところでも、うん、ことでも、逆に年取ってやったらうまくいくかもしれないよね。
ああ、いろんな人生経験の中で、それ引き出しがありますからね。
そう、うん、そうだ、それが足りなかったの、昔はね。
ああ、なるほど、なるほど。
そう思えば、 すごい面白いことですね、これ。
そうですね。で、その絵に関しては、今年ですかね、箱根に、田村東洋ライフアートミュージアム。
はい。
開館ということで。
恥ずかしいんですけど、
ね。いや、おめでとうございます。
自分の名前ついてるんで、死んだ絵描きみたいでね。いやいやい
や。ライフアートミュージアムというタイトルになってますが、ライフアートっていうのは、ま
あ、それ僕が勝手に付けた名前なんですけどね、はい、僕はそういう花とか野菜とか命あるものを描く。花を取ってきて、完全に死んじゃうまでに絵に描くということもありますね。
なるほど、なるほど。
それとやっぱりそうして描いた絵とか、アートの作品をうちの中で日常的に、美術館行くのもいいけども、うちの中に飾って、一緒に暮らしの中で楽しんでほしいということもあるし、で、自分もライフスタイルとして、そういうアートのある暮らしをしていきたいとも思うし、その自分の、ライフスタイル自身が、ある種のアートになればいいと思うので、そういう意味ではライフとアートは結びつく。ライフっていうのはまあ生命であり、人生であり、暮らしであり、生活であるわけですから、そういう生活の中で人生と関わるアートという。
なるほどね。
ものですね。
なるほど。
それでそういう名前つけたんですよ、ね。ただ、玉村東洋美術館となんか恥ずかしいから、ね。偉そうで。ちょっとなんか、中和するものが必要
ですね。ね、ライフアート。そうですか。でも、そこに行くと、じゃあ、その玉村東洋の、その、ライフというのが、こう、いろんなとこで。
そうですね。原画を飾り、版画を飾り、あと本も置いてますし、まだ開館したばっかりなんですが、少しずつ少しずつ僕の、こう、カラーを出していきたいなと。で、そこに来た人が、まあそういったこういうことやってる奴もいるなとか、で、あ、こういう、こんな花の絵なんか簡単に俺描けそうだと思って描いてもらうのもいいしね。みんな僕の絵を見るとね、あ、俺にも描けそうだって言うんですよ。最初すごいなんか頭にしたんだけど、描けたそうで。だけどそういうのもいいのかなと思って、やっぱりね。ほら、鉛筆と水彩画で、もう身近なもん描いてますから、誰でも描けるんですよ。それは日本画だと油絵と大変だけど。
はい、
そういう意味ではみんな、ああ、僕も昔描いてたから描きたくなったなとか、最初は俺をバカにしてたと思ったんだけど、いや、そういうアートも珍しい。まあ、それこそライフアートだなと思ってね。
なるほど。
それぞれがそうしたら自分で描いてみようと思って描いたらまた違ってくるかもしれないしね。
そうですね。なるほど、なるほど。
ええ、それは今はすごくそう言われるの嬉しくなりましたけどね。
他人のライフもこう触発してるという、
うん、そうそうそう。ね、だから、描くとか見るっていうのは本当は垣根はないんですよね。そうなればいいなと思ってます。ちょっと箱根に寄った時は寄って、芦ノ湖畔の分かりやすいところですので。
あ、そうですか。はい、わかりました。さあ、そしてまあこれからもね、まだまだやりたいこともたくさんあるというような感じに見受けられますが、
はい、
これからの目標とか夢みたいなものってな
ん、いや、あんまり僕は夢とか目標ないんですよ。
ああ、そうですか。
もともとないんですよ。
ああ、そうですか。
なんか突然こう降って湧いてるような条件が出てくると、そこから考えるんで。
なるほど。
なんか今やることは2、3年先までいっぱい詰まってますから、それやってるうちに、あとは分かんないですね。
ああ、とりあえずじゃあ目の前のことをどんどんどんどんやってって。
そのうちなんかまた別のが見えてきて、あの時何も言わなくてなんかあんなことやってんじゃないみたいなことになるかもしれないし、それまた楽しみですね。
なるほどね。じゃあ自分でも予測不能なところが楽しみと。
そうそうそう。
なるほど。さあ、ビラデストガーデンファーム&ワイナリー、そして田村東洋ライフアートミュージアムのホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、田村さんにとって一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
あれ中学だと思うんですけど、小学か小学校もはっきりしてないんですけど、
はい、
大久保先生っていうね、女性の保健の先生だったんですね。
はい、保健の先生、
今ちょっと美人でね、
うん、
それ保健の時間に研究発表みたいなのをやらされるのがあって、うん、その前の日かなんか先生のとこ行ってこういうのをやりますって言ったら、その時に先生が、田村くんね、これ僕は自慢みたいになるんで、今まで一度も言ったことないんですけど、田村くんね、あなたには分かってることでも分かってない人がいるのよ、っていうわけ。
うん、
あなたに分かってることでも、聞く人の中には、生徒の中には、分からない人もいる。知らない人もいる。
はいはいはい。
だから分かるように話しなさい。
うん、
だからまあ僕は成績良かったから、
うん、
一応、自分には分かってるつもりで、人に分かんない難しいことを言っちゃいけないって言われたんですけど、僕はそれに何のことか分かんなかったの、最初はね。
うんうんうん、
誰も知らないことを前提に、とにかく分かりやすく、分かりやすく説明しなさい。分かりやすく話しなさいと言われたのは、いまだに耳にこびりついてますね。
おー、なるほどね。
今考えてると文章でもあると、とにかく僕は分かりやすいこと大事。分かんなきゃ伝わんないわけだから。
うん。確かに田村さんの文章は本当に分かりやすいし、読みやすいし、で、先ほどおっしゃってたね、絵も真似したくなるぐらい。
そう、分かりやすいし、読みやすいし、見やすくて、分かりやすい文章で、とにかく本は2時間で読める。ね。それで、わはって笑って、あ、面白かったよって忘れてもよい。
うん、
だけど、よく読むと、もうちょっと深いことも書いてあったりもする。ね。いろんな風に読める。
なるほど、なるほど。
料理も、 うるさい人にも美味しく食べられる、うん、何も知らない人にも美味しく食べられる、
うん、
こ
う
許容範囲が広い、みんなが楽しめる、それが理想だと僕思ってるんですよ。
なるほど。じゃあそれはまあ書くこと、絵を描くこと、文を描くこと、うん、料理することを問わず、
問わずですね、
田村東洋のライフスタイルとしてそれが一貫して分かりやすくと。
分かりやすく。
その宣伝をつけてくれたのが大久保先生。
うん、今思うとそうかもしれませんね。
なるほどね。そうか。はい、分かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は集英社新書から、田舎暮らしができる人、できない人が出版したての田村東洋さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。エッセイストの玉村東洋さんをお迎えしての後編をお送りしました。いやー、お話を伺いした玉村東洋さん、まあ以前からエッセイなどでかなりこう好きな作家のうちの一人だったんですが。人生を本当に謳歌しているというそのお姿、いやかなり感銘を受けましたね。ちょっとそのヴィラでメルロを味わいたいなと今真剣に考えております。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。